日本など水が豊かな国ではなかなか実感できませんが、世界的に見ると綺麗な水は非常に限られた資源であり、水資源の希少性は年々高くなっている状況です。インドの戦略地政学者ブラーマチュラニー氏は、世界人口のうち綺麗な水にアクセスできない人々の割合は3分の2に上ると指摘しています。水資源の供給が縮小する理由の一つが急速な人口の増加、それにより水資源をめぐる国家間、地域間の争いも激化しつつあります。中央アフリカのチャドでは、チャド、ニジェール、ナイジェリア、カメルーンと4カ国の国境にまたがるチャド湖をめぐって、国境を接する4カ国間による国際紛争につながっただけでなく、域内の社会不安、暴力事件が増加、それに伴うテロ問題の悪化などが報告されています。エジプトとエチオピアの間でも、エチオピアがナイル川に流れ込む支流の一つブルーナイルに巨大なダムを建設したことに対し、ナイル川下流に位置し水供給の大部分をナイル川に依存するエジプトが隣国スーダンと軍事関係を強化するなどしました。水資源をめぐる国家間の衝突はアジア地域でも深刻化しています。例えばインドと中国、アジア地域を流れる多くの河川の水源であるチベット高原で中国による巨大ダム建設計画が持ち上がり、インド政府が中国が水資源へのアクセスを脅しのツールとして使うのではないかと懸念、警戒心を高めていると言われています。こうした中、空気から水を生成する水テックスタートアップがいくつか登場し、注目が集まっています。ビル・ゲイツ氏のブレイクスルーエナジーベンチャーズやブラックロックなどが資金を投じるアメリカのソースグローバルは注目株の一つです。同社はアリゾナ州立大学の物質工学准教授であるコーディ・フリーセン氏が2014年に立ち上げたスタートアップ。開発したのは空気中の水蒸気を1万倍に凝縮し飲料水に変換するシステムで、凝縮する際に太陽光の熱を活用、安全かつミネラルを含んだ飲料水を生成することができます。パネル1枚あたり生産できる飲料水の量は1日あたり2リットルから5リットル。フリーセン氏によると、同氏と家族全員分合計4人の飲料水はパネル2枚で賄えていると言います。各パネルはグリッド電力への接続が必要なく、スタンドアローンで稼働するため、電力インフラが乏しい地域でも利用することが可能。また、パネルはクラウドを通じてソースグローバルの中央管理システムとつながっており、天候や湿度によって水生成プロセスの最適化が行われています。ソースグローバルの水生成パネルは世界52カ国で導入され、合計450のプロジェクトで活用されています。CNBC によると、ソースグローバルの累計調達額は1億5000万ドル、約188億円に達しています。イスラエルのウォータージェンは、ソースグローバルとは異なる方法で空気から水を生成するテクノロジーを開発しています。ウォータージェンのシステムでは、まず空気を数回フィルターに通し、ホコリなどの不純物を取り除き、その後空気を冷却して水分を抽出します。こちらはスタンドアローンではなく電気利用が必要で、大型装置の場合、1日あたりに生産できる水の量は6000リットルに及びます。一方、中型装置は1日あたりの生産量は900リットル。持ち運び可能な小型サイズもあり、1日あたりの生産量は20リットルです。もともとは軍用に開発された技術でしたが、現在はインド、ベトナム、コロンビアなど世界各地の水不足地域で導入されるなど、民間での利用が増えています。さて、昨今のウクライナ情勢では原油、天然ガスという資源に注目が集まっていますが、並行して水資源をめぐる紛争リスクが高まっているのも事実。水テクノロジーの開発、普及を含め、水にまつわる動きにも今後注視が必要です。